それでは今日の聖書の箇所をご拝読いたします。今日は使徒の働き4章32節から35節です。司会者は新改訳聖書でお読みいたします。ページは215ページになります。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。自主や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従って、おのおのに分け与えられたからである。それでは、初代の教会と題しまして、中尾牧師より説教をいただきます。
今日はペンテコステです。聖霊降臨日ですね。で、この日聖霊が弟子たちの上に下りまして教会が始まりました。言うならば今日は教会の誕生日、また全世界の教会の創立記念日と言ってもいいでしょう。で、この日に始まりました教会は今日に至るまで発展を続けてまいりましたが、それは何の努力も労苦も犠牲もなしにできたのではありませんでした。ある歴史家が、殉教者の血が教会の種となった、殉教者の血が教会の種となった、そう言いましたように、教会は多くの人々の血と汗と涙によって立て上げられてまいりました。で、今日はメモリアルサンデーでもありますので、国のため、社会のため、また教会のために尽くしてくださった方々を覚え、そんな意味で初代教会の姿を学び、私たちの信仰の、まあ、先輩というとおこがましいかもしれません、大先輩のその姿に習ってみたいと、そう思うのです。初代教会の特徴、数えますと数々あるでしょうが、その一つは一致にあると思います。主イエス様は世を去る前、弟子たちのために、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです、そう祈ってくださいました。で、この祈りの通りに初代教会は心と思いを一つにしていたのです。今日の32節にそう書いてありますね。心と思いを一つにしていた。前に学んだ箇所ですけれども、使徒の働きの1章の14節に、この人たちは皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。そのように教会は心を合わせ一致し祈り合っている、その群れから始まったのです。ペンテコステに新しく教会に加わった人々も、毎日心を一つにして宮に集まっていた、そう使徒の働きの2章の46節に書いてあります。一致、それは教会が教会であるためになくてならない条件であります。それがなかったらそこは教会ではないと言わざるを得ないでしょう。一致は教会の印であると、そう言った人がありますが、まさにその通りですね。ピリピの手紙にこうあります。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはない。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。そう書いてあります。本当に心を一つにしていることが、救いの印である、教会の印であるというのです。どんなに人数が多く、 また経済力のある教会でありましても、教会の力というものはその人数とか経済力によるのではありません。そういう教会であっても、こちらのグループとあちらのグループとがいつも対抗し合っている、足の引っ張り合いをしている、そういうことであれば、その教会は教会としては成り立ちませんし、何よりも神様の栄光を荒らすことができないんです。もちろん私たちはそれぞれ同じ民族ですとか、同じ言葉ですとか、同じ境遇の者たちと一緒にいるのを好みます。それは悪いことではありません。ですから私たちも日本人、日系人、あるいは奥様が日本人であるとか、旦那様が日本人であるとか、何らかの形で日本と関わりを持つ家族がここに集まって教会を作ってきたのです。その中に日語部、どうして日語部っていうのか、英語部をの代わりに日語部っていうんですね。本当は正しい日本語は日本語部っていうのが正しいのかもしれませんが、日語部、英語部という働きの部門があります。同じ日語部の中にも男性の会、女性の会、牧場、白百合会、ルツ会、ヤングアダルト&ヤングファミリー、正式にはヤングアダルトなんですが、実際はヤングファミリーが多いですので、そういうスモールグループがあります。今挙げなかったにもまだありますので、無視しているわけではありませんのでご勘弁ください。しかし私たちは一つの教会です。英語部、日語部があっても一つの教会です。さまざまなスモールグループがあっても私たちは一つです。時々英語部の方にですね、パスタ中尾、 Your church isGrowing, it's so good などと言ってくださる方があるんですが、 Your church って、これは日語部は別の教会じゃない、私たちは一つの教会なんで、そう言われた時にちょっと返事に困ってしまうことがあります。日語部が成長しなかったら英語部も成長しません。英語部がよくやってくださらなかったら日語部は伝道していくことができません。どちらか一方にトラブルがあれば、それは必ずお互いに悪い影響を与えます。日語部は日本語を理解される方々に伝道する部門です。英語部は英語でのミニストリーのための部門です。でもサンタクララバレージャパニーズクリスチャンチャーチは一つ一つの教会です。同じように各スモールグループもそれぞれ伝道の対象がありますから、それによって作られましたけれども、そのスモールグループ自身が独自の信仰を持つとか、自分たちの方向を持つとかということになってしまいますと、教会の一致は損なわれますね。昨年の8月のマンスリーレポートに、スモールグループとミニチャーチという文章を書きました。その続きを書きましょうということになっているんですが、もう皆さん十分理解していらっしゃるので続きはいらないかなと思っているんですが、スモールグループが教会内の教会にならないように、それがキリストの体である。キリストの体は一つです。体が二つも三つもバラバラというのは体は成り立たない。一つの体の各器官なんだということを覚えてくださいますように、そう書いたんですけれども、本当に各スモールグループが自分たちの目的はこれだ、自分たちのサーブする対象はこれだということをはっきりつかんで教会の一致のために励んでくださっている。本当に私たちは一つだというふうにここまでやってこれたことを本当に感謝しています。もちろん聖書が言います一致というのは、人間の知恵とか工夫、あるいは組織の力によって作り出される人工的なものではありません。聖書の教える一致は人間の側から出たものではなく、神様から出て私たちに与えられたものです。イエス様は私たちのために、それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためですとお祈りしてくださいました。私たちが一つであるようにというのは、父なる神様、御子イエス様、聖霊様、三位一体の神様が一つであるように、私たちも一つであるように。教会の一致というのは三位一体の神様の一致から来る、それを分け与えられた一致なんです。一致の心、それは愛と謙遜から生まれますけれども、それもまた 私たちの中にあったものではなく、イエス様の中に、キリストの中にあったものですね。ピリピの手紙は2章の2節でこう言っています。あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください、こう言っているんですが、その後、それはキリストイエスのうちにも見られるものですと続けて書いていますね。同じ愛の心、心を合わせ、志を一つにする、それは私たちの主イエス様から来るんだというのです。続けてこう書いています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。自己主張をしない心、自分を無にして使える態度、弱い立場にある人のことを考える、そういう思い、それはキリストが持っておられたもので、キリストを信じる一人一人がこのようなキリストの心をいただいて、キリストの心を心として生きるときに、また神様と人の前でへりくだるときに、初めて教会の一致が保たれてくるのです。第一の特徴、一致ということをお話しましたが、第二は、初代教会の第二の特徴は力強い伝道にあると、そう思いますね。今朝開いていただいています箇所のその次、33節にこうあります。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがすべてのものの上にあった、そのすべてのものの上にあったと書いてあります。人たちのこの力強い伝道の秘訣、それはどこにあったのか、これはこれから来週の礼拝、そしてその後続きます使徒の働きの学びの中から学んでいきたいのですが、今朝一つだけ挙げることができるとしたら、もちろんそれは聖霊の力ですね。イエス様は天に帰られる前に弟子たちに、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。そう言われました。キリストの証人になる。キリストの証人になる。こう言われたことを人たちは文字通り実践していましたね。でも、それができたのは聖霊の力によってです。ユダヤの指導者たちの迫害を恐れまして、逃げ隠れしていた弟子たちが、何者も恐れずにキリストの復活を述べ伝えることができた。それは聖霊の力以外にありえませんでした。33節に、人たちは力強く証しをした。人たちはとありますが、実はキリストの証人になったのは人たちだけではありません。このうちエルサレムの教会では、人たちを助けるために、12人の人たちを助けるために、7人の執事たちが選ばれます。で、その7人のうちに1人にステパノという人がいましたが、ステパノもキリストの証人になっています。で、新約聖書はギリシャ語で書かれましたが、その元のギリシャ語で証人という言葉は、実は殉教者という意味があるんです。文字通りステパノはクリスチャンの最初の殉教者となりました。同じ執事の一人にピリポという人がいたんですが、彼はサマリアの人に伝道しています。そしてまたエチオピアからやってきた王室の役人にも伝道しているんです。イエス様はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人になりなさい、こう言われたんですが、彼らは文字通りユダヤだけでなくサマリア地の果てからの人までにも伝道したんですね。そしてこの地の果てまで伝道しなさい、サマリアの人たちにも伝道しなさいっていうイエス様の命令は、実は人たちが初めてしたんじゃなくって、人たちを助ける執事たちが最初にしたんです。使徒行伝の使徒の働きの11章までずっと読み進んでまいりますと、エルサレムで迫害に 会ったクリスチャンたちが、人たちはエルサレムにとどまったんですが、その他のクリスチャンたちは外国にまでどんどんどんどん迫害を逃れてやっていきました。で、アンティオキアまでやってきましたときに、そこで初めて、その中の信徒がギリシャ人に伝道を始めた。まさにユダヤ人だけでない世界中の人に伝道するようにというイエス様のご命令がここで本当に行われたんですね。今までは人たちがエルサレムにいてユダヤ人にしか伝道していなかったのですが、その他の人々にも伝道するようになりました。信徒の一人一人が、人たちだけではない、羊だけではない、信徒の一人一人が聖霊の力に満たされて、地の果てまで伝道していく。これが初代教会の姿でありました。福音はエルサレムから始まって、ユダヤ、サマリア、地の果てまで、当時の地の果てといえばヨーロッパなんでしょうね。でもそのヨーロッパが伝道なされ、そしてヨーロッパからアメリカに福音が伝えられます。そしてそのヨーロッパやアメリカから多くの宣教師たちが、もう本当に当時の世界から見れば日本というのは地の果てですよね。そのところまでも伝道がなされた、福音が伝えられたのです。まあ今日のように交通通信が発達しますと、日本はもはや地理的には地の果てではありません。もう日本とアメリカ、まるでもうお隣の国のようにして飛行機が行き来している、そして船がいつも行き来していて、物が運ばれてくるのであります。しかし霊的な意味では日本や日本人はまだまだ地の果てにいるなと私は時々思いますね。日本のクリスチャンはわずか 1% しかいないとよく言われます。多くの人たちは、日本の方々は福音を聞いたことがない、イエス様のこの素晴らしい私たちを救うというメッセージを知らないのです。霊的には誠の神様から本当に遠く離れている、そう思います。ですからアメリカの国にいて、そしてこの日本人、日本語を理解する方々に伝道している私たちというのは、まさに地の果てで伝道している、地の果ての伝道をしているような気がするのですね。私たちはこの使命を果たさせていただく特権に預かっています。それは困難なことかもしれません。しかし聖霊の力をいただくとき、私たちもキリストの証人になることができる。多くの日本語を理解する方々がこうしてイエス・キリストを信じ、クリスチャンになり、そしてこの教会に共に集まって神様を礼拝しています。このご奉仕を、この伝道をこれからも続けてまいりましょう。さて、初代教会の第三の姿、それは献身者の群れだったということですね。献身と言いますと、すぐに神学校に行って、そして牧師になる、伝道者になる、宣教師になる、そういうことだというふうに考えられがちでありますが、本当の献身というのはそうではありません。どういう立場に立つか、どんなお仕事をするかということは問題ではないのです。何よりもあなたの置かれた場所で神様を第一にして生きるということです。自分自身を神様の手に任せて生きるということです。今朝も今月の歌として、キリストの愛我にすればればという賛美を歌いました。これは本当に献身の賛美ですよね。主のために生きる、この思いが献身であります。そういう意味で初代の教会は献身者の群れでありました。幸いのことにアメリカでクリスチャンになることは困難なことではありません。むしろ日本でいるよりもクリスチャンになりやすいチャンスですよね。ですから多くの方々が、アメリカにいらっしゃった方々が、日本ではクリスチャンにはならなかっただろう、教会には行かなかっただろうっていう方々が、本当にこのところでイエス・キリストを信じクリスチャンになって日本に帰っていかれる、素晴らしいことだと思います。けれども初代教会、あのエルサレムの教会、ユダヤの国でクリスチャンになるということは大変なリスクを負わなければなりませんでした。ユダヤ人がクリスチャンになった場合に、 彼らはユダヤの街道から破門され追放されます。ユダヤでは街道がユダヤの街道、ユダヤ教の街道なんですが、それが社会の中では中心的なものでありました。の社会のあらゆる事柄を街道、またユダヤ教というものが支配していたのであります。そこから破門される、追放されるということは、ユダヤの社会での市民権を失うということを意味していました。そのために仕事を失った方もあったでしょう。貧しくなった人々も多かったことでしょう。教会ではそういう人々を助けるために、34節にありますが、辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に応じ従って各々に分け与えられた。で、こういう状況が生まれたのです。32節を見ますと、誰一人その持ち物を自分のものとは言わず、すべてを共有にしていたと書いてありますね。これは一見しますと共産主義のように見えます。でもそうではありません。共産主義というのは個人の自由を認めない、権力によって全てを国家のものにしてしまうという制度であります。初代教会では資産を持っている人が強制的にそれを手放せと言われたのではありませんでした。使徒の働きの今4章を開いていますが、5章のところにアナニアとサッピラの物語が出てまいりますね。で、このアナニア・サッピラ、この夫婦は同じようにこの辞書を売ったのです。それを教会に捧げたんです。ところがですね、その一部を自分のものに取っておいたにもかかわらず、これが売った全額です、これが辞書の代金のすべてですと言って人たちのところに持ってきたというんですね。その時ペテロは、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ、というお叱りを受けています。で、この言葉の中に、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか、ペテロがそう言ってますように、初代教会では強制されて財産を捧げたのではなかったのです。信仰のゆえに貧しくなった人々に何とか助けてあげたい、自分の持っているもので彼らを支えてあげたい、自発的に持っているものを捧げたわけです。ですからアナニアは辞書を売らなくても別に良かったのです。辞書を売らなくても別に彼はお金持ちだったでしょうから、自分にある別の収入から捧げても良かったのです。またたとえ辞書を売ったとしても、その半分は捧げてもいいし、10分の1だけでも20分の1だけでも、それは心に決めた通りしたものを神様は喜んでくださるわけですから、それで良かったのです。ところがアナニアは神様からの祝福をいただくよりも、ああ、アナニアさんたちは貧しい人たちのために辞書の全部の代金を捧げたんだ、すごいなあ、というふうに人々から褒められたいという思いがあったわけですね。人々からの称賛を得ようとして偽りの申告をしたのです。せっかく捧げるという素晴らしい行為をしていながら、彼らは神様からの報いよりも人の称賛を得ようとして恐ろしい罪を犯しました。しかも彼らは夫婦で共謀してそれを行った。一方がそんなことしちゃいけないと言ってたしなめるのがクリスチャンの夫婦でありましょう。でもそういうことをしてしまいました。それでその結果はとても恐ろしいことになりました。しかしこのアナニア・サッピラの事件は、彼ら以外の人々がどんなに真心から自分自身を捧げていたか、また持っているものを捧げたかを示すものになっていますね。初代教会には最初に3000人の人が加わりました。やがて短い期間に3000人の人々が5000人にまでなりました。けれどもそれは人々が新しい宗教が始まったからというんで、物珍しさに誘われて、あるいはあそこに行けば 貧しい人も何か配給をもらえるそうだっていうベネフィットを求めて集まったのではありません。人々はイエス・キリストが自分のために死んでくださったということを信じましたが、それだけではなく、私のために死んでくださったあのイエス様のために、キリストのために私はこれから生きていくのだ、そういう決意、つまり献身の思いを持って教会に伝わったので、加わったのであります。神様のために生きる、キリストのために生きるという決意、これが献身です。誰一人持ち物を自分のものとは言わず、すべてを共有にしていた。これは彼らの神様への献身の一つの表れでありました。私たちが所属します北米ホーリネス教団は、今からおよそ85年前にロサンゼルスで始まりました。日本から来た青年たちと、ハワイから移住してまいりました2世の青年が、既成の教会で本当に福音が正しく語られていない、純粋な福音が語られていないということを失望しまして、自分たちで教会を起こしたのであります。で、最初の頃彼らは皆日中働いていって、一日働いていたお金を全部テーブルの上に差し出して、そこでみんなの必要が賄われた。まあ、今日の記事にあるように、本当に初代の教会のようでありますね。教会のメンバーがまだ20人ぐらいしかなかったその時でありましたけれども、彼らはシカゴから葛原貞一先生を牧師として招きました。葛原先生は大家族だったんですけれども、本当に彼らはその牧師をサポートするということを本当に励んだのです。やがて2軒の家を買いまして、1軒の家を教会堂にし、1軒の家を葛原先生たちが住まう牧師館にし、最初のロサンゼルス教会が出来上がりました。そこからカリフォルニアの各地に伝道がなされ、次々と教会が建てられ、もう私たちのこの教会も建てられるようになったわけですね。サンタクララの教会はサニーベルとキャンベルの2つの教会が1つになってできました。この辺の歴史のことは私よりも皆さんの方がよくご存知でありましょうけれども、サニーベルの教会が教会堂を建てようとしましたとき、まだわずかな人数しかありませんでした。そしてメンバーに、まあ、収入のたくさんある人、あるいは固定した収入のある人はありませんでした。で、そんな時に果たして私たちが教会堂を建てる、そんなものを買うことできるんだろうか、そういう心配が皆さんの心の中にありました。確かにその心配よく理解できます。しかしその時に、まず自分の持っているものを神様に捧げようじゃないかという声がありまして、でみんなが財布の中に、何ドルあったか知りません、10ドル20ドル、そのお金をみんな神様の前に捧げ出して、そこで神様、私たちはこれしかありません、でもあなたはこれを何倍にも増やすことができます、そのような信仰の祈りが捧げられて、サニーベルの教会に街道が与えられた、そんなふうに聞いております。サニーベルとキャンベルの教会が力を合わせてこの建物を建てました。そして35年の月日が経ちまして、本当に手詰まりになりましたね。今はサンデースクールのルームも使えませんし、ソーシャルホールも工事のため使えませんと、本当に大変だなという気持ちになります。で、今年は35周年になるわけですね、このサンクチュアリーが、チャペルができてから。で、5年後40周年になります。40年というのは聖書的に意味のあることなので、40周年を私たちはどのようにお祝いしようかと今から皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですが、私はその時に単にバンクエットをしてセレブレーションをして終わりにしたくないのです。何か形のある具体的なものを、それが何であるかはこれから神様に祈り求めていかなければなりませんが、次の世代に残していきたい、そんな思いでいっぱいです。ホリネス教団のどの教会も戦争中、教会のメンバーはキャンプに入れられました。財産をなくしました。 2世の若者たちはヨーロッパ戦線に送られまして命がけで戦ってきました。帰ってきても何もない。でもそのところでもう一度閉ざされていた教会をオープンしたのです。私は2世の方々のロークをいつもいつも覚えます。その時に感傷します。教会を復興し、こうして私たちのために建物を残してくださった、その犠牲を忘れてはならないと思います。彼らは自分たちの家のことよりも教会のことを大事にして励んできたのです。その結果として2世の方々は、じゃあ自分たちの家を持つことができなかったか、豊かな生活ができなかったかと、そうじゃありませんよね。神様を第一にし、教会を第一にしてきた2世の方々はそれぞれ今本当に豊かな生活を楽しんでいらっしゃるし、また彼らは私たちよりも健康でお元気で長生きなさっていらっしゃいます。これは本当に彼らが何もない時にまず神様を第一にしましょう、教会を第一にしましょうと言って励んでくださった、その信仰に神様が報いてくださったのだと、そう思います。私たちも次の世代のために先輩が残してくださったもの、それをただありがたく使うだけでなく、また使い潰してしまうだけでなく、それにさらにプラスして次の世代に残していきたいと思うのです。私たちが献身の心を持ってキリストとキリストの教会のために励むなら、私たちもまた2世の方々に大きな神様の祝福があったように、私たちも豊かな祝福をいただくことができるでしょう。神様は一致のある教会、伝道する教会、そして献身の思いを絶やさない教会を必ず祝福してくださいます。この祝福に預かることができるようさらに励んでまいりましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、メモリアルサンデーに初代の教会の姿、また私たちの信仰の先輩たちの姿を思い返すことができまして、心からありがとうございます。この後私たちは聖餐を守ります。聖餐は私たちが一つであることを教えてくれます。またこのパンと杯に預かる私たちが主の死を告げ知らせるとありますように、福音を伝える使命が私たちに与えられること、そのことを教えてくれます。そしてあなたが私たちのために命を捧げてくださったように、私たちも自分たちを捧げていきたい、そのような献身の思いに導かれます。どうぞこれから行われる聖餐によって、私たちを信仰にあってイエス様を信じる信仰にあって一つとしてください。主の死と復活を証しする力を与えてください。私たちに自らを捧げる誠の献身へと導いてくださるように、主イエスキリストの尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。この後聖餐を守ります。聖餐のパンはイエスキリストが十字架の上で私たちのために裂いてくださった体を表します。聖餐の杯、そのブドウ酒は、イエスキリストが私たちの罪の許しのために流してくださったあの血を表します。神様は私たちの教会にバプテスマ、洗礼と聖餐と二つの霊典を与えてくださいました。洗礼をお受けになった方がその次に聖餐に預かるようにと、私たちはそのように定めております。ですから、まだ洗礼をお受けになっていらっしゃらない方は、すでに洗礼を受けた者たちがこの聖餐に預かりますが、それを静かに見守っていただきたいと、そう思います。そして早い日に、来週実は英語の礼拝で洗礼式バプテスマ式がございますが、洗礼式バプテスマ式はいつでもできますので、早い日にイエスキリスト私の救い主です、そのように告白なさってバプテスマをお受けになり、そして今度はご一緒にこの聖餐に預かれる日がやってまいりますようにと心からお祈りをしております。 それでは配膳者の方に前に出ていただきまして、最初にパンを配らせていただきます。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。全員に行き渡るまでしばらく黙祷して、主イエス様の十字架のことを、またその救いを思いましょう。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。Thank you. ストが私たちの罪の許しのために流してくださった十字架の上の血を覚え、信仰を持ってご一緒にいただきましょう。それではご起立ください。唱詠を捧げます。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に今日も明日も世の終わりまでもありますように。アーメン。どうぞおかけください。